ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、シリーズとシリーズの間にあたって、少し私の考えとかですね、まあ、気楽な話をしておりますが、今日は正直に生きるのが、まあ、幸福なんだという当たり前の話をちょっとさせていただきたいと思いますが、まあ、私の経験ですね。私も小さい頃体が良かったりしたんですが、特には、何か世俗的なことをしようと思ってたわけじゃないんですよね。やや研究的なことだったもんですから、そういうのも手伝って、あまり人に嘘を言うとか、ズルをするとかいうようなチャンスもあんまりなかったように思いますね。それで、一生懸命研究しておりまして、まあよく私の32歳の時とか、42歳の時の私の心の変化とかいうのを、まあこういうひばりクラブなんかでお話をしていることもあるんですけども、私がこの正直なのがいいんだなと思ったのは、実は原子力をやった時なんですよ。いやまあ原子力をやったってだって若い時から石油がなくなるって NHK が嘘ついたもんですから、石油がなくなったら大変だと思って原子力に行ったんですが、最初の頃は基礎研究ですからね。別に原子力が私の性格とか行動に影響を及ぼすってことはありませんでした。しかしだんだん地位が上がってきて40ぐらいになりますとね、もう自分がやってる原子力というのが社会に影響が大きいんだってことがよく分かってきましてね。そんなことは最初から分かってるじゃないかって。やっぱり若い時はね、そういうことが自分の身にしっかり来ないんですね。で、分かってきまして。それで原子力三原則っていうのを知ったんですね。まあ、言ってみれば原子力をやる上では常に公開でなければいけない。この原則をですね、知りましてね。まあ、皆さん、どういうふうにお感じになるかわかりませんが、原子力の三原則に公開というのが入っているというのは、まあ、いわば当然ですよね。原子力ですから、原子力やるだけでいろんな問題が起きますし、もちろん原子爆弾なんかの問題もありますんでね。原子力三原則の中には公開というのがあるわけです。それでそれを知ったとき僕は衝撃を受けました。っていうのは今まで自分の研究はどっちかって言ったら公開じゃなかったんですよね。企業の研究だったりしますからね。大学の研究でもやっぱり公開でない部分があるんですよ。しかし原子力は公開なんですよね。で、これを僕はじっくりと考えてですね、やはり個人的なことは別ですよ。自分の人生どうかとかね、自分の家族がどうかとか友人がどうかとか、そういうことはやっぱりね、他人にも影響がありますから、他人に影響のあることは公開はできませんよ。それは仕方がないことですね。犯罪性のものは別ですよ。私が誰かを殺害したとか、それはまあ公開しなきゃいけませんが、そういう法律に関係のないことで、他人にも関係がないことはですね、自分は公開で行こうと思いましたね。これはもう公開だと。罰を受けるのは自分だけだと。だから公開だと思ってですね、後に私、原子力安全委員会の専門員になり、後に今度、原子力委員会の専門員になりました。そして原子力の委員会に、他にもですね、原子力のいろんな委員会に出席しまして、いやー、そこでね、私は人生で公開ということを正直にやったということは私の人生の誇りですよ。どんな時も公開でやりました。正直にやりました。それでその結果ですね、この前私ある人に向かってこう言ったんですね。私はズルをするときには、相手に向かってこれからズルをしますと言いますと。こう言ったらですね、相手がまあ、社会的立場の立派な人ですけど、びっくりしましたね。え？そんなことあるんですか？ズルをするって言ってしまうんですか？え？私言いますと。私の人生はそれで大丈夫なんです。生きてもいけるし、ね、ご飯も食べれるし、味噌汁も飲めると。で、私はズルをもしどうしてもしなきゃいけなかったら、相手に悪いので、今からズルをしますと言いますと。もうこう言いました。相手の人は監視しておられましたね。だけど私はこれ、もう20年来というか30年来の私の信念なんですよ。もしズルをしなきゃいけないことがあるかもしれない。ね。そしたら、私はズルをしますと。って言ってズルをすると。仕方ない時はですよ。ズルしなきゃならない時はどういう時かわかりませんが。いずれにしても、そうだと思うんですよ、僕は。まあ、この前の参議院議員選挙にね、立候補した時に、私の一番の悩みは、私はこう日本を変えたい。日本はこうならなきゃいけないんだ。女の人は今は不利なんだ。子供もかわいそうなんだ。こう言ったと。それで自分は参議院議員になりたいのか。いや、参議院議員になろうとしてんのか。それとも実は自分の心の中に、 国会議員になりたいという、だからそう言ってるっていう順序が逆なんじゃないか。もし順序が逆であれば、演説するときに私は今から言うのは順序は逆だと。本当は私は参議院議員になりたいんだけども、それには理由がいるから、いろいろ理由言ってるの好きないんだと。こう言おうと。それが最後の田町の街頭演説の時にね、1万人を超える方が来られて、その前で私が演説をした時に、それを繰り返し繰り返し私は胸で問いながら演説をしました。難しいですね。これからズルをしようという時にはズルをするというということが実に難しいかということは、改めて私はずっとそうやってきたつもりでしたけど、改めて感じました。それでもう一つはですね、私も時々ヘマはあるんですよ。いろんな点でヘマがあるわけですね。うっかり物を忘れたり、重要なことがあったりした時にね、やっぱり自分がヘマした時には、自分が悪かったという勇気ですね。これはやっぱり持たなきゃいけないと思いました。これもこの前の参議院議員選挙の件に関してはですね、最初スタートした時は私はあまり、スタートったって選挙期間に入った時はもうよく知ってたんですが、その前3ヶ月とかなんか言うんですけども、数ヶ月はですね、やっぱり選挙の法律に従わなきゃいけないんですが、この選挙の法律難しくてですね、よくわからないところもありましてね、後から考えるとあれヘマったと思ったことあったんですよ。その時に私が悪かったと言いました。そしてもしも何か市直に問われることあったら、私がやったことは私が悪かったとそのまま言おうと。それで失格しようとなんだろうと、それはしょうがない。だけど、幸い全部清算できましたからね。その関係の方には大変にご迷惑をおかけしましたが、結果的には非常に綺麗な状態で選挙戦に臨むことができたので、関係者の方々に深くお礼を申し上げる次第でありますが、自分が悪いことをしてしまうってことはあるんですね。そう思ってやったわけじゃないんですね。知らなくてやったっていうのは同罪ですからね。知らなくてやったからって言い訳にはなりませんから、回復はしとかなきゃいけないし、その選挙の時はもう回復できましたからね、完全に。ですから、良かったんですけども、やがてですね、僕も回復せざるヘマをやってしまうことがあるんじゃないかと思うんですよ、これからもね。その時はやっぱり、ヘマをした時は自分が悪かったと。それで罰せられて、どうってことないですよ。罰せられるだけです。罰せられても死刑にはならないと思うんですよ。僕そんな大きなヘマしませんからね。せいぜい罰金とかね。ちょっとした非難をされるということだけですから。やっぱりその時に自分が悪かったんだということが大切だと思いますね。で、じゃあね、現実的にズルするときに相手に私は今からズルしますと言ったりですよ。それから自分がちょっとヘマして悪いことしたときに自分が悪かったんだというためにはね、普段から心をね、鍛えとかなきゃいけないんですよ。で、この心を鍛えるのはどういうのかって言ったらやっぱりいろんな話ですよね。つい先日はですね、東北大震災の時の9歳の男の子の本当に正直な、行動ですね。被災して家族全員を亡くして、自分も食べるものがないという時にこの9歳の男の子がどういう行動をしたか非常に感激しました。それから続いてですね、5歳の女の子の歌っていうのをですね、ちょうど全然違うんですよ。東北大震災と違うんですが、聞きましてね、ヨーロッパ人。これもね、本当にこう人間の心の素直さという歌を聞きましてね、感激しました。そしてやはりそういう小説だとか、哲学だとか、そういうものを聞くと心が洗われて、自分も人間として生きるなら、やはり綺麗に生きたいと。それが自分の幸福なんだと、いつも心に2回も3回も思ってですね、そして行動することにしております。皆さんもぜひですね、いい話、いい音楽、そういうものを聞いてですね、時々汚れた心を洗う必要があるんじゃないかと思いますね。人間っていうのは本当に難しいもので、世の中が綺麗さっぱりというわけにはいかないんですね。やっぱこれは700万年前に誕生した人間、その後に200万年前までに発達した大脳、こういったものがですね、我々の心を汚くしてるもんですから、自分を守るためには嘘もつくよという、そういう存在になってしまったんですね。これは今の人間が一回絶滅して、そして人間を作り直したら、おそらくもう少し 嘘をついたらすいません、ズルをするときはしますという人間が誕生するんではないかということを、まあ、期待しております。